皆さんこんにちは。7月8日第505回の道草より道気まぐれラジオです。今日はゲストの方に来ていただいています。総林社中の幹事をやってくれている、株式会社ノッツの小沢さんのご紹介で、自然大陸の、増田さんに今日はお越しいただいています。もちろん小沢さんにも来ていただいています。はい、小沢さん、増田さん、こんにちは。
こんにちは。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ね、今日は野郎3人で、ちょっと濃いですけど。小沢さん、増田さんのことをちょっと紹介してもらってもいいですか？
はい。では、増田さんを紹介したいと、思いますが、増田さん、はじめまして。
どういうこっちゃい、それ。
はい。実は直接お会いしたことも、ないですし、実は今回このラジオで、初めてこうやってお話しするという感じなんですが、実は知り合うきっかけが、ありまして、知り合うというか、まあ、本当に名前を知ったというきっかけがありまして、これが去年の一昨年ですね、コロナになって学校が休校になってしまったという時に、僕の方で、主催をした遊びのバトンっていう、Facebook とか Instagram を通じて、家でも遊べる遊び方を紹介していくという動画を、バトンでつないでいったんですが、はい、関東から東京から始まって、大阪の増田さんのところに届いて、そこで出演をしていただいたっていうのがお初に。
なるほど。
はい、動画で拝見した。
なんか遊びのバトンつながりね。
はい、本当にバトン。
でもなんかいいね、このコロナでネガティブな話題が多い中で、そうやってオンラインで人と人がつながるっていうこともあるんだね。いいね。
そうですね。はい、ちょうど僕らのこう仲間の周りでも僕が紹介してたこう遊びのバトンを遊んでくれる子がいて、その中でも一番人気があったのが増田さんの。
どんなことやったの、増田さん。
はい、私は松ぼっくりの生け花なんですけども、松ぼっくりって雨が降ったり水に濡らすと閉じるんですね。で、晴れるとまた傘が開くんですけど、その傘が開いてる間に、野花とかを刺して生け花にしました。で、水につけると閉じるので、そのままお部屋などに置くとオブジェになる。
なるほど。へえ、それって今でも Facebook とかで見れるの？
増田さんのところにもありますし、僕が紹介している遊びのバトンのところにも。
あ、はい、遊びのバトンっていうので検索すればいいんだね。
そうですね、 Facebook で
出てくるので、はい、まあまあすいません、全然違うところに話が違う。
ありがとうございます。
ということは、小沢君、増田さんのことを詳しく紹介してって言っても、増田君、あんまり俺と同じぐらいしか知らないわけだね。
まさにその通りで、ね、あともう一個知り合ったのは、ジャーナルの波紋を
7月1
日に、
ね、はいはい
はい、出しましたが、そこの、執筆も増田さんに、していただいて。
執筆じゃん、取材されたんだよね。
取材した気ですね。うん、はい、
ありがとうございます。
なるほど、
はい、
そうか。
ということで、はい、お会いしたことはないんですが、2回ほど仕事をしているという感じですね。
ありがとうございます。
親近感がある。
よろしくお願いします。
じゃあ、しょうがねえや。増田さん、とりあえず、自己紹介をしてもらってもいいですか？まず聞きたかったのは、自然大陸っていう団体名だよね。これなんとか大陸って結構なんか、それってパクったの？そうじゃないよね。
いえいえ、その恐れ多いんですけども、情熱大が言っちゃうとあれなんですけども、よく間違われるんですが、もともと自然を勉強してきたメンバーで会社を立ち上げた中で、自然っていうテーマを入れたい。あと一つは、人と人をつなげたいとか、大陸、つながってる大陸のイメージもちょっと名前に入れれたらなっていうので、自然大陸とか英語にしたネイチャーアイランドとか、そういうものが出てきた中で、一番自然大陸がしっくりくるかなっていうので、
なるほど、なるほど、はい、 志大きい名前なんだね。うん、いや、いいじゃないですか。さっきちょっと小沢くんが言ってたけれども、総林社中のプロジェクトで、ジャーナル波紋っていうのを、ゼロ号を発行するにあたって、最初の、テストケースの取材者で、取材するのは、ワッパルという野外活動センターの道上さんが、増田さんを取材、ね、自然大陸の増田さんを取材してくれたと。その内容は、もちろん僕読ませてもらったんですけども。
はい、ありがとうございます。
ちょっと僕親近感を覚えるのは、その自然大陸って、はい、なんていうの、仲間と二人で立ち上げてるんだよね。で、実は、ね、はい、僕ら国際支援大学校も、私と佐藤理事長と二人で立ち上げてるから、勝手に親近感を覚えてるんだけど、はい、どういう経緯でそういうふうに立ち上がってきたか聞かせてもらってもいいですか？
はい、わかりました。もともと、メンバーは何人かいたんですけど、うん、主に活動するメンバーが私ともう一人の三島というもので、うんうん、会社を立ち上げたんですね。うん、で、理事長はもっと別にいたりとかしたんですけども、うんうん、同じ専門学校を卒業して、その時はそれぞれ違う仕事をしていたので、うんうん、で、その仕事をしている中で、そのもう一人の三島という彼が、ちょっと自然体験、自然活動、野外活動で野外体験の、お仕事を、していくと、一人でちょっと会社を立ち上げたいっていうふうに、うん、言っている中で、いろんな周りの、うん、方たちにお話ししてたら、ちょっと仲間と一緒にやりやということで、うんうん、その中で私に声かけてもらった経緯があるんですね。
なるほど。うん、はい、ってことは、三島さんと増田さんは学校の同期、先輩、後輩？
同期ですね。
同期。はい、わあ、僕と佐藤さんと一緒じゃない。
はい、そうですね。
はい、そう、その時、増田さんは、
はい、
ワッパルで働いてたの？
そうですね。はい。ワッパルで働いて3年目ぐらいだったと思うんですけど。
なるほど。はい、ああ、ってことは、三島さんに、
はい。
要は、ワッパルは一応、ちゃんとしたサラリーがもらえる会社じゃない。会社っていうか、仕事じゃない。
そうですね。はい。
辞めて一緒にやろうよって耳打ちされて、
はい。はい、
それで、安定した職業を、はい、投げ打って、で独立しちゃったわけ。
そうですね。一応そんなに高いお給料ではないですけど、うんうん、安定したお給料をもらってるお仕事を、
うん、
無理やり辞めろと言われてるわけじゃないんですけど、僕なしで辞めて、で、最初は二足のわらじでそのワッパルを続けながら、自然大陸も始めた感じなんですね。
うんうん、
で、自然大陸を立ち上げて2年目か3年目ぐらいかな、一応最低限の給料が自然大陸から出るっていうところで、ワッパルを辞職をしまして、そこから自然大陸のスタートなんですけど、
なるほど、
そこからがすごい大変で、はい、その三島と、2人でですね、6畳一間の部屋で2人暮らしをしておりました。はい、もう最低のね、金額の給料で、一番安い、便利かつ安い場所で、なんで、その場所になったんですけど、6畳一間なので、一応寝る場所はあるんですけど、やっぱね、男2人といえど、仕切りが必要なので、仕切りが、彼が本が好きだったんで、本棚を仕切りにしまして、
うさ苦しい。
それぞれ置いて、奥にこたつがあるっていう状態で、もう足の踏み場もない。
うわ、はい、それがいくつの時？
それが24、5ぐらいだった、
ね。おー、はい、なるほど。
はい。
いやいいね。若者の夢が詰まった6畳間。
大変でしたね。
でもいい思い出だろ
う。そうですね。今となったら、楽しい思い出ですね。
はい、そういうことを経て、
はい、
自然大陸が今があると。
そうですね、はい、
なるほど。まさか今はまだ一緒に暮らしたりしてねえよな。もう
全然それぞれ家庭を
持ってよかったよかった
暮らしております。
そうですか。それで、 その自然大陸は具体的にどんな活動されてるの？
はい、今は、自主授業としてやってるのが自然学校です、うん、自然学校が大阪と和歌山でそれぞれ2ヶ月に1回ずつやってます、
うんうん、
あとはまあ大人のプログラムとして指導者養成講座をしたり、
うん、
それとまあ平日は、専門学校とか、
うん、
高校の講師業をしたりです、うん、あとはまあ福祉関係の施設で、自然体験活動、創作活動とかの指導をしたりしてますね、
うん、うーん、なるほど。その、はい、週末の活動っていうのは具体的に和歌山と大阪でやってるっていうのは毎週やってんの？
それぞれ、各月なの2ヶ月に1回ずつですね。
2ヶ月に1回っていうことは、
はい、
1ヶ月に1回か。
あ、そうですね。
大阪か和歌山が毎月1回あるってことね。
はい、毎月1回ずつあるって
ことです。なるほど、
はい、
でどんなことやってんの？
あ、はい、まず和歌山の方は、海がありますので、うん、海をテーマにして、また海の専門家と、うん、まあ、仲良くさせていただいている方と一緒に、
うん、
まあ、海の生き物を探したりとか、
うん、
と前やったのが海の水で塩を作ったりとか、
あ、はいはい
はい、それ海にまつわる海をテーマにした、うん、自然学校ですね、
うん、
あと大阪の方は大阪南河内自然学校っていう、うん、まあ、富田林とか河南町の方でやってるんですけども、うん、まあ、河内村っていう、自然豊かな、ベースキャンプ、キャンプ場で、
うんうん、
そこでは、まあ、生きる力とか考える力とかをテーマにして、
うん、
まあ、子どもたち自身がこう考えて自分たちで、うん、楽しいことをやっていく。
なるほど。
例えばアウトドア料理、カレーとか、
うん、
いろんなものを作ったり、うん、こう秘密基地があるのでそれを子どもたちと一緒に作ったり、
なるほど、
はい、川遊びしたりいろんな工作したりですね、うん、いろいろやります。
それでその増田さんとか三島さんが考える、
はい、はい、
自然大陸のこういうことを自然大陸でもやっていきたいんだっていうようなことは、
はい、
ほぼほぼ今できてますか？
そうですね、コロナ前に比べると、うん、だいぶ私のやりたいこと、
うん、
まあ、狙いというか思ってることは、やれているかなと思うんですけど、まだまだ、まあ、参加してくださる方ね、うん、もっともっと増えてほしいなっていうのはあるんですけども、
うんうん、
はい、
狙ってることっていうかやりたいこと、どんな、
はい、
どんなふうなことをやりたいというか。
はい、そうですね、まあ、私がメインでやってます大阪南河内自然学校では、まあ、主に、まあ、先ほども言いましたテーマが生きる力と考える力なんですね。でそのテーマを具体的に言いますと、例えば滝、火起こしですね、火起こし一つとっても、まあ、焚き火にするにも、アウトドア料理で使うにするにも、まあ、火の種類っていうのが違うと思うので、その用途によって火起こしの仕方を考えながら変えていったりとか、あとアウトドア料理も、こう例えば真夏に鍋っていうのは、まあそれもいいんですけど、まあ、季節感が全然ないので、うん、季節感をこう自分たちで、子供たちだけど考えて、
うん、
こんな料理をしたいっていうので、テーマ決めてやったり
とか。なるほど。
の秘密基地を自分たちで作っていって、うん、自然の中で、自分たちで考えて、遊びを作ってみたい、
うん、
全てなんか自分たちで、まあ、お友達とコミュニケーションを取りながら作っていける場にしていきたいなというのが
ですね、うん、なるほど、はい、で最終的にはそういう子どもたちが育ってどうなってほしいの？
はいはい、そうですね、もともと昔から私が思ってたのは、まあ、マンションとかアパートの、
うん、
まあ、隣同士って、うん、まあ、結構こう、まあ、あまり誰が住んでいるのか、どんな人がいるのかっていうのが、うん、まあ、知らないというか、関係性がね、希薄だなっていうふうに感じてるんですけど、うんうんうん、まあ、それをちょっとまあ昭和に戻しますと、うん、ちょっと醤油貸してや
る、はいはいはいはい、
性だと思います、うん、まあ、そういう関係性っていうのが私いいなと昔から思ってたんですけど、うん、まあ、そういうのを、まあ、自分たちで作ってるコミュニティとして作っていけるような、
うん、
場所に、居場所にしていけたら
な。なるほど。ああ、いいことだね。なるほど。小沢くん。あれ、いなくなっちゃった。小沢くん。
ごめんなさい、マイクが見えてない。は
い、という人ですよ。知らなかったでしょう。
全く知らなかったです。いや、でも、なんか、お話を聞いていると、僕ら東京でやってるような、思いも、同じような思いもやってるんだなというのを、
うん、
そこの、親近感と、あと、桜井さんに、こう、なんか似てるなという、
それ多いです
から、ね、でもそうだよね。
聞いてて、あー、うん、あーというふうに思います。うんうん、
その、なんていうんだ、たどり着いて、たどり着くっては変なんだけど、
はい、
その三島さんと出会うのに専門学校に行ってらしたでしょ、
はいはい、
そうですね、でその時にはもうそういう、はい、野外活動とかそういうのをやるべしでその専門学校にいたの？
いや、もともとですね、まあ、小さい頃から動物とか自然は好きだったんですけど、うん、高校に入る時に農業高校、酪農高校、酪農を勉強する高校に入ったんですけども、うん、そこで学んだ酪農が、まあ、ちょっと、まあ、その時の僕にとっては、まあ、毎日同じようなお仕事な感じでして、
うん、
まあ、そこからちょっと真逆の自然とか、まあ、野生動物に興味を持ち出して専門学校に行って、うん、その彼三島と出会ったんです、ね、
なるほど、はい、でもその時はじゃあどっちかっていうとそういう動物とか野生動物の系統の活動だったの？
そうですね、もともとその学校ではそういうことを勉強したくて、
うん、
ですけども、うん、その学校の中で、
うん、
キャンプとか、うん、青少年活動とか、うん、子どもに関わる、
うん、
まあ、お仕事に興味が出てきまして、うんうんうん、でプラスその時に、学ばせてもらってた講師の先生がですね、うん、まあ、人間関係トレーニング、
あー、なるほど、
コミュニケーションのプログラムをテーマにしたものをされてて、うん、そういうお仕事をしたいなというふうに思ってきました。なるほど、
はい、それで、まあ、自然の中でも、まあ、自然の中で活動はするけれども、そういう人とのつながりみたいなことを、はい、っていうことになってったわけだ。
そうですね、
わ、はい、かりました。よくその醤油の貸し借りがなんで出てくるのかなと思ってたけどなるほどね、はい、そうですか。じゃあそういう活動がもっともっとうまく進むといい。ちょっとコロナで変わるかもしれないね。小沢君、はい、ちょっと話してて今お客さん来ちゃった。
はい、わかりました。日常な感じで
いいですね。はい
はい、でもあれですかね、今またこの夏なんかもちょっとコロナわかんないですけど、この夏は はい、どんな感じですか？
そうですね、本当にコロナ前は結構夏休みも泊まりのキャンプとかを、うん、ひと夏何本もやってたんですけど、まあ、コロナになってからちょっとね泊まりっていうのを、まあ、今年も含めてやめてまして、うんうんうん、日帰りの、プログラムを何本かやっていく感じですね。
あ、なるほど、
はい、
すいませんでした。宅急便に来ちゃった。
はい、大丈夫です。
うん、ねえ、でも、はい、早くでもそういう泊まりのプログラムもできるようになるといいね。
そうです ね、やっぱり1泊2日、2泊3日増えていけばいくほどね、できるプログラムが増えるので。
そうだね。
はい、楽しくなると思います
。まあ、それは全国のこういう活動をしてる人たちは思ってるでしょうけど。
そうですね。
ね、もっともっとできるようになると。ぜひ、とても親近感を感じる団体なので、ぜひこれからもよろしくお願いします。はい、ちょっともうね、だいぶオーバーしちゃってますんで、いつもね。
すいません。
今日はこれぐらいにしたいと思います。小沢君、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ね、
マサオさんも本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
というわけで、自然大陸、ね、つい情熱大陸って言っちゃいそうだけどさ、自然大陸のマサオさんでした。6畳一間でスタートしたとかね、すごく、まあ、国際支援大学校を立ち上げた時も佐藤理事長と2人で一部屋で一生懸命やったりして、すごくなんか俺らの若い時と同じようなことを頑張ってやってるんだなというのを感じるのと同時に、そのお醤油の貸し借りができるような人間関係、そのままができるとは思いませんけれども、やっぱり今の マンションドア一つ向こうは誰がいるか知らないなんていう生活ではない、新しい地域のコミュニティを作っていくということはとても大切なことだと思うのでね、そういう自然体験、キャンプだとか野外活動を通してそういう地域づくりに踏み込んでいける活動ってとても大切だなというふうに今日は思いました。それでは今日はこれぐらいでまた。